まあ、しかし神の言葉に聞き従って生きるものであっても、人間の知恵や知識、思想、価値観、経験といったものに基づくものを絶対化し、信頼し、信じてより頼む、その罪から完全に離れることはできない。絶対にできない。まあ、そのことが今日のマルコによる福音書7章に明らかです。ここに登場してくるファリサイ派の人々、そして律法学者たちというのは、神の民イスラエル、すなわちユダヤ人の中でも特に神の言葉、神との約束である律法に聞き従って生きることを最優先にしていた人たちです。それゆえに我々こそが神の御前に正しく生きる者たちであるという自負のうちに生きていたと言っていいでしょう。そういったファリサイ派の人々や律法学者でなくとも、ユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守っていたということがここに書かれている。ここで言われている昔の人の言い伝えとは何かというと、神の民として生きる、具体的には神の言葉に聞き従い、神との約束、律法を守って、神の民としてふさわしく生きるにはどうしたらいいか、そのことを律法学者たちが一生懸命考えて導き出した決め事、規則です。ここでいう昔の人の言い伝えというのはそのことであります。ですから念入りに手を洗ってから食事をするという言い伝え、これは単に私たちもやっている食前に手を洗う、こういうこととは違うのです。その程度のことだったら言い伝えなんかにはならないでしょう。ユダヤ人が念入りに手を洗ってから食事をするというのは祭儀的な意味での手洗いです。つまり清めの儀式です。想像するに、食事をする前にはいつも何らかの手を清めるための儀式を行っていた。特に外から外出先から帰っての食事の時には手だけではなく身も清めていた。その時にも当然何らかの儀式があったでしょう。それを終えてからでないと食事が始まらなかった。なぜならば外出先で触ったものが汚れているかもしれない、あるいは唯一なる誠の神を知らない罪深く汚れた異邦人が触ったものをうっかり触ってしまっているかもしれない。そうなるとその手は汚れてしまうことになる。あるいは道行く時に異邦人に触れてしまったとか、異邦人に近づいてしまったとか、そういうことがあったならば体全体が汚れてしまっている。要するにユダヤ人は神によって性別され神の民とされているということを強く自覚していたので、神を知らずに神に背いて生きている異邦人を罪深い汚れたものとして嫌ったのです。だから異邦人が触ったものを触れば汚れる、異邦人に触れれば、いや近づいても汚れたものになってしまう。そういった手や体の汚れをどうしたらよいか、昔々の律法学者たちは知恵を絞ったのでしょう。それで神との約束、律法に書かれているわけではありませんけれども、食事の前には念入りに儀式的な所作に基づいて手を洗わなければならなかったし、外出先から帰ってきての食事の前には儀式的に全身を洗い清めてからでないと食卓についてはならない、そういう規則を決めたのです。そしてそれがユダヤ人の間で言い伝えとなって口伝として口から口へと伝えられ、特にファリサイ派の人たちや律法学者たちのような敬虔な人たちにとって、そういった言い伝えは律法と同じ権威と拘束力を持つものとなっていったんでしょう。そういう言い伝えは他にもたくさんある。 手や体のみならず杯、鉢、銅といった器ですね、食器、あるいは寝台、ベッドを洗うと、そういったことまでしていた。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人たちは皆そういうことを固く守っていた。それこそが神の民としてふさわしい生き方であり、私たちはそのように生きていると皆が自負していたんです。ですからイエス様の弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見て、ファリサイ派の人々と律法学者たちはイエス様に尋ねたのです。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず汚れた手で食事をするのかと、こうイエス様に尋ねた。汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるというのは、先ほど申しました通り猜疑的な意味での清めの儀式、それをせずに食事をしているということでしょう。ユダヤ人でありながらそれをしないで食事とは何事か、まあ、その背景にはなぜそれをあなたは黙っているのかという、このイエス様に対する批判もあったに違いないのです。それに対してイエス様は言われます。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先だけで私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っていると、イエス様はこう言われる。ここで言われている偽善者というのは、経験に神を崇めているようで実際には神を無視している人です。我々は神によって性別された選び出された神の民であると、こう自負して立ち振る舞っていても、そんなのは口先だけ、格好だけ、心は神から遠く離れている、そういう人のことをイエス様は偽善者とこう言っている。なぜそういうのかというと、神の言葉、神との約束に聞いて従うのではなくて、人間の言い伝え、人間の戒めを固く守っているからです。あなたたちはもはや神の掟を捨てている。さらにイエス様は、あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の教えをないがしろにしたものだと、そこまで言っているんです。そしてイエス様は二つの律法を実例に挙げて、人間の言い伝え、人間の戒めがどれほど神のどれほどこうないがしろにされているのか、神の教えがないがしろにされているのかということをここで説明します。あたかも経験に神を信じている、そう言っているあなたたちがどれほど神の教えをないがしろにしているかと、二つの律法を挙げて言っている。父と母を敬えというモーセの実戒の第5回、そして出エジプト記とレビ記にもあります、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるというこの戒めです。どちらも父親と母親、両親を尊重し大切にしなさいという意味の神の律法で、とても大切なものでありますが、あなた方は昔からの言い伝えによってそれを無にしている、亡き者にしてしまっている。イエス様はそのことをここで言うのです。はっきり指摘しているんです。あなた方は父または母に対して、あなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物です、こう言えば、もはや父または母に対して何もしないで済むのだと言って、両親に対する扶養の義務を逃れようとしている、そう言われるのです。まあ、コルバンというのは神への供え物という意味の言葉で、あるものをこれはコルバンですとこう言えば、それはその宣言によって 神の捧げ物にとなるわけですから、自分の所有物であっても自由に使うことはできないのです。それはもう神の捧げ物でありますから、それが本来の意味です。まあ、しかし人々は自分の父または母を扶養するために与えるものを、それを何でもコルバン、神への供え物、こういうふうにしてしまう。そうすると両親に与えなくていいんです。これは神の供え物ですからといえば、もう両親に与えなくて済むようになる。じゃあそれをコルバンといった通りに神への供え物として捧げるかというと、そうはせずに自分の手元に置いてこれまで通り自分のものとしていた。そうやってコルバンということを両親の扶養の義務を逃れるための口実にしていた、そういう事実があった。そういったことが昔から当たり前のようにされてきているとイエス様は指摘される。あなた方は昔からの言い伝えによって両親を敬い大切にしなさいという神の律法を無にしている、亡き者にしてしまっている。それが当たり前のこととして人々の間で受け継がれてきているとこう言われるのです。そういったことが他にもたくさんあると。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。あなたたちは自分の言い伝えを大事にしてよくも神の教えをないがしろにしたものだとイエス様はこう言われる。人間が目に見えるものであろうとなかろうと、人間の知恵や知識、思想、価値観、経験といったものに基づくものを絶対化し、信頼し、信じてより頼むことは神、全知全能なる神から身も心も離れていることであり、神に背くことである。それこそが罪であると。神はそのことをこの世、この世界に生きるすべての人間に思い知らせるべく、一人子イエス様をお使わしになりました。人にではなく、人間的なものにではなく、唯一なる誠の神に、神の言葉に耳を傾け、よく聞いて従う。すべての人間がそのようになることを神ご自身が望んでおられる。神に聞き従う、そこにこそ真理がある。そして罪の許しと救いに預かり永遠の命に生きる者へと生きる、その道筋がそこにあるのだと。イエス様はそのすべてをこの世この世界に明かしするためにこの世にお生まれになって、そのご生涯を捧げ命をも捧げてくださったのです。そのことのためにこの世にお生まれになった、それがクリスマスです。教会が大切にしているのはこの世にあまたあるような言い伝えのようなものではありません。教会が大切にしているのは書き記された神の言葉、聖書です。聖書に書かれている神の言葉に聞き従う、この世における営みの中にあっても常に神に立ち返り、イエス様の教え、イエス様の戒めに聞き、イエス様に習って生きる、そのことを教会は2000年以上前から大切に受け継いできているのです。祈ります。